生涯学習ナンバー530、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集生涯学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40、 下諏訪総合文化センター内、電話番号 0266-27-1111、 内線718、ファックス 0266-28-0131、 E メール syougai@tonshimosuwa.lg.jp。 生涯学習コンテンツ、身近な自然とともに、社会教育委員会への諮問と教育庁への答申、ぶらり下諏訪お宝発見その3、教育委員会からのお知らせ、コンテンツを終わります。身近な自然とともに、諏訪湖の顔色、諏訪湖漁業協同組合組合長武井香織。今年は5年ぶりのお見渡りで、多くの人が湖面を見つめ、結氷した諏訪湖が静かな佇まいを見せていました。見た目にはきれいになった諏訪湖ですが、まだ、そして新たな多くの課題を抱えています。私たちは顔色の良し悪しで健康状態を測ります。諏訪湖も顔色、つまり湖の色を見ると健全かどうかはある程度わかります。湖の色は時期に応じて周期的な変化を見せてくれますが、この頃はワカサギの大量死など変化の激しい細菌の生態系を反映して、毎年違った様子を示すようになってきています。湖の色は主に植物プランクトンによって決まります。プランクトンは栄養分や透明度などといった水質の影響を魚や貝に比べれば直接的に受けます。種類別に大まかに示すと、卵巣類は夏の青子に代表される緑色、珪藻類は春や秋に見られる褐色、緑藻類は卵巣類より透明感のある緑色で、主に寒い時期に見られるというのが、これまでの諏訪湖の一般的な色でした。最近、青子の色が幾分白っぽく見えるように感じることはないでしょうか。顕微鏡で見ると、以前のひどかった頃と比べて、青子そのものの種類は違ってきており、このことが湖の色の違いを生じさせています。これまでだと、季節によってガラッと違っていた水の色が、珪藻類や緑藻類が一年中長期にわたって出ていて、いつまでも褐色を示したりするようにもなっています。魚類大量死の後、プランクトンの出方にも変化が生じていたことが、保健所等の調査結果から明らかになっています。鎌口水門からの放流水を見るとよくわかるのですが、一年中、黄色みがかっています。青子などに比べると発生数は少ないのですが、鞭毛藻類という種類がいつも出るようになっているからです。この種類は多くの湖で、淡水赤潮として問題を起こしてきました。過去には、相模湖で魚が死んだ例があり、一昨年の魚類大量死の時にも同じ種類が確認されていました。最近の諏訪湖には気がかりなことが多く、湖の変化に最も敏感な微小生物たちの動向を湖の顔色から伺う。簡単な方法ですので、ぜひ関心を持って観察してみてください。身近な植物の暮らし、スミレのお話、湖畔町北、杉山清。山じきて、何やらゆかしすみれ花。山じきて、何やらゆかしすみれ花。芭蕉。これは、芭蕉が、いにしえの山間の一つ、大阪の関の山越えの道で読んだと言われています。時期が旧暦で3月末。今の暦で言うと5月中旬ということです。峠越えの参道で芭蕉が出会ったスミレは 何というスミレなのか興味が持たれるところです。時期からして最もポピュラーな立ちつぼスミレではないかと思いますが、立ちつぼスミレは群落を作りまとまって咲いていることが多いので、ひっそりと一輪樹下に咲いているとすれば、ひなスミレとか日陰スミレなのかもしれません。それはともかく、スミレには実に様々な種類があります。また、交雑をして様々な変種ができたり、外国から入ってきたものもそれに加わり、実に多種多様です。そのようなスミレを仲間分けすると、花茎が葉茎の途中から出るもの、有茎種と、花茎が根元から出るもの、無茎種とに大きく分けられます。長野県はスミレの種類が特に多く、諏訪にも八ヶ岳の高山帯にある八ヶ岳キスミレや、エイザンスミレと日陰スミレの雑種である諏訪スミレなど、諏訪にちなんだ名前ものなど、様々な種類のスミレがあります。スミレの花は可憐な美しさで人を引きつけますが、そればかりでなく、その暮らしに目を向けると興味深い点があります。そのいくつかを紹介したいと思います。植物は仲間を増やすために種子を作りますが、種子の作り方にスミレの仲間は2種類の方法をとっています。一つは、春先の花を咲かせ、昆虫の力を借りて他の個体の花粉をめしべにつけて変化に富んだ種子を作るという方法、竹受粉と、もう一つは、夏から秋にかけて閉鎖花というつぼみのような状態の開かない花を作り、その中で自分の花粉をめしべにつけて種子を作るという方法、自家受粉です。なぜこのような二つの手段を持つかといえば、一つには竹受粉で様々な環境の変化に対応できる子孫を残すためと、もう一つは自家受粉で確実に子孫を残すためだと考えられています。植物は動けません。それだけに、この動けないというハンディキャップを克服し、生育環境の変化にも対応するための様々な生き残り戦略を持っています。スミレを観察すると、石垣の隙間のようなところに咲いていることがあります。なぜあのようなところにといえば、ここにもしたたかなスミレの戦略が隠れています。スミレの種子を調べると、そこにアリが好む物質がくっついています。アリはそれを目当てにスミレの種子を巣に運びます。このため種子はアリによって遠くに運ばれるわけです。スミレはアリの好む物質を提供し、その代わりに種子を運んでもらっているというわけです。スミレと他の生き物との関わりといえば、他にスミレの葉を餌、食草とするツマグロヒョウモンという蝶がいます。ツマグロヒョウモンは本来暖かい地域の蝶で、以前は諏訪では見られませんでしたが、温暖化のためかどうかわかりませんが、最近では普通に見られるようになってきました。初夏にかけてスミレの仲間であるパンジーをプランターで育てていると、黒い毛虫がつくことがあります。これがツマグロヒョウモンの幼虫です。成長が早く、黒くてトゲトゲのある幼虫から、きれいなラメがついているようなサナギへと変化が楽しめます。また、幼虫からサナギを経て羽化するまでの期間が短いので、観察するのに好都合な蝶です。ヒョウモン柄で、羽の縁、つまが濃い紫色、オスになっているので、つまぐろヒョウモンと名付けられている美しい蝶です。5月から6月ぐらいの時期に注意してあたりを見ていると、飛び回っているのを観察できます。運がいいと、パンジーやスミレの葉に幼虫を見つけることができます。見つけたら、ぜひ育ててみてはいかがでしょうか。子供たちの位置研究にも向いていると思います。身近な植物に目を向けると、そこに様々な興味深い暮らしがあります。その一端を紹介しました。教育委員会への諮問と教育庁への答申。教育庁諮問。公や地域、家庭が連携して、子供の内面に感謝や思いやりの心を育てていくための環境づくりはどうあったらよいか。答申書。1、はじめに。 町教育委員会が目指す教育目標は、香り高い文化の町づくりと想像力に富む人づくりの2点である。その達成に向けて、社会教育委員として、子とグループ、子どもと大人、親と子、家庭と社会、物と人、ことと人などを有機的につなげ、紹介し、広げ、深め、発展させ、ともどもに育っていく教育的、社会的環境を構築していくこと、特に、時代を担う子どもは町の宝のキャッチフレーズのもと、子どもが育つ明るく健全な町づくりと人づくりを構築していくことが最終目標である。子どもたちの健全な育成を図っていくためには、それを取り巻く望ましい環境づくりが必要になる。中でも、子どもの人格形成にとって最も影響を及ぼすのが家庭環境である。知、徳、体、食に関わり、望ましい家庭環境を構築していくためには、親の考え方や接し方、行動の仕方など、親も子も、ともどもに学び育つ環境が構築されていかなくてはならない。この視点から、社会教育委員としてどのような支援やコーディネートができるか実践的に検証を進めてきました。今回、子どもの可能性や生まれながらにして持っているその子の良さや特性、個性を見出し、尊重し、共有し、親も子も周囲もともどもに育っていくための関わり方について、公や地域、家庭が連携して子どもの内面に感謝や思いやりの心を育てていくための環境づくりはどうあったらよいかについて検証を進めてきました。2. 提案。感謝や思いやりの心は他者への意識や理解があった上で、関わり合いの中から自然発生するものであり、特に感謝は自分より立場が上だと思う人へ感じることが多く、下だと思う人へ感じることは少ない。逆に、思いやりは自分よりできない立場だと思う人に対しての言動はあるが、立場が上だと思う人に対しての言動は起こりづらいと考えられる。このような点から、学校教育の中でも感情や言動として生まれるものではあるが、関わる世代にも限りがあり、社会教育の場ではより生まれやすいのではないかと考えられる。社会教育は学校外での学びの場であり、地域や町の行事などによって、より多くの世代との交流や関わりが生まれている。感謝や思いやりの心を持ってほしいのは誰もが願っていることだと思う。しかし、その心は何かをしたから育つというのは、人それぞれに価値観や受け止め方も違うため、根本的に難しいと考えられる。そこで課題として考えていく中で、やはり必要となってくるのは、行事に参加することだと考えました。そして、必要となる現場見学やアンケート調査、意見交換などを行い、検証を進めていくと、地域や町の行事に参加し、学年を超えての交流や、多くの世代との交流が、子どもの内面に感謝と思いやりの心が育つきっかけとなるとの認識を深めた。このことから、以下の提案をもって答申とします。提案。多様な地域や町の行事に多くの子どもたちが参加できる環境を整え、学年を超えての交流や活動、多くの世代との交流や関わりが生まれる町づくりを進める。ぶらりしもすは、お宝発見その3。歴史の町しもすは、各区に眠っているお宝を地元の方に解説していただきました。高木公民館安置の高木薬師堂、高木小口明。高木公民館内に300年来住民が健康長寿の念仏を唱え祈願した本尊薬師如来像、両脇に日光月光菩薩像、眷属の十二神将像を安置、下段には 住民寄進の石の薬師如来像等、仏像や仏画を飾り、多くの武具を収めた諏訪百番霊場西25番高木薬師堂がある。江戸末期選定という百霊場は、郡内寺院70、集落の道30を選定。このうち下諏訪では6霊場を選定。高木薬師堂以外はすべて寺院、跡地。高木薬師堂の評価は古くから高かったらしい。高木薬師堂は300年昔の藩作成、一尊玄絵図高木村に、小津天皇、対馬社、前にあり、寺院のない村人の熱望で、創建はそれ以前と思われる。以後、記録によると、一度東高木に移したが、不信神社による不祥事続発、再び対馬社、境内に戻し、念仏場、宗門受け場としても活用されている。一時、道盛も置いたが、この男が霊剣あるご本尊を持ち逃亡。困った住民に、温泉寺の和尚が薬師如来像の代わり、現存を送ってくれて、道は存続。維新後は、高木学校併設。それが町学校に併合後は、区集会所としても併用、とある。この後、大正12年、区集会所の新築発議があるも、直前に区民念願の区温泉を新設したばかりで、資金不足で苦慮、知恵を絞って薬師堂建物を売却。旧天狗社大欅、対馬社所有山林の立ち木伐採売却、それらを資金として、区集会所、高木薬師堂、対馬社社務所併設として、旧天狗社跡地に新築した。薬師堂は、外から参拝できるように正面に作られ、以来、毎月8日の念仏講もそこで継続。参加区民も数十人と多増、戦後まで続いた。だが、昭和30年代状況は変わり、薬師堂は公民館改修のたびに隅に追いやられ、一般公開はついに10人余りとなった毎月8日の念仏講の時だけ。区役員さえこの貴重な文化財の由緒を知らない人が多い現在だ。ただし今年5月から薬師堂は他所へ仮住まいをしている。それというのも秋の完成を目指して公民館改修工事中だからだ。区先人の思いが残る文化財、多くの住民が拝観できるよう工夫改修したいという役員の方々の言葉に期待したい。そうなったらぜひ多くの方々の参拝をと願っている。教育委員会からのお知らせ。自然観察会ガイドと歩く夏の八島湿原。八島湿原は日本最南の湿原です。夏の爽やかな高原をガイドの説明を聞きながら歩いてみませんか。柳蘭やアザミの仲間など華やかな花に出会うことができます。開催日は信州山の日、7月の第4日曜日です。日時、7月22日日曜日午前8時30分から午後2時30分ごろ、午前8時20分総合文化センター前集合、貸し切りバスで移動。定員80名。コース、八島駐車場から八島湿原一周から八島駐車場予定。昼食は各地でご用意をお願いします。食事処を利用することもできます。内容、自然観察ガイドの説明を聞きながら八島湿原を一周します。高層湿原特有の植物を観察して歩くのも楽しみです。参加費500円、保険料、資料代。申し込み、参加費を添えて、7月13日金曜日までに、直接窓口へお越しください。問い合わせ、下諏訪町教育委員会障害学習係文化センター内、電話 27-1111 内線718、下諏訪町産業振興課 観光係、町庁舎2階、電話 27-1111 内線272。詳しい内容については、反回覧のチラシをご覧ください。下諏訪人形劇祭り2018。日時、7月7日土曜日、午後1時30分から午後4時。7月8日日曜日、午前10時から午後12時30分。会場、下諏訪総合文化センター、小ホール、ほか。入場料、高校生以上500円、2日間有効。中学生以下、無料。チケットは、下諏訪総合文化センター窓口でお求めいただけます。問い合わせ先、下諏訪総合文化センター、電話 28-0018。町民大学、下諏訪を学ぶ、丸2。演題、大相撲地方巡業の楽しみ方。講師、鈴木由香、嵐尾部屋おかみさん。日時、7月29日日曜日、午後1時30分から午後3時。会場、文化センター集会室。当日受付か、受講料100円。8月6日月曜日に、平成30年夏巡業、大相撲諏訪湖場所が開催されます。この機会に、嵐尾部屋おかみさん、鈴木由香さんをお招きし、大相撲地方巡業の楽しみ方と題して講演をいただきます。当日は、嵐尾部屋力士も参加する予定ですのでご期待ください。お問い合わせ、電話 28-0002 障害学習係。7月の声。小学生の頃、虫を捕まえることが大好きだった。そして、虫を捕まえる網や虫かごは大事な道具だった。いろいろな虫を捕まえたが、中でも、オニヤンマやギンヤンマ、カラスアゲハやアオスジアゲハなどは特別で、見つけるとすごくドキドキして捕まえることができた時の嬉しかったことを鮮明に覚えている。家の周りで一日中鳴いていたセミもよく捕まえたが、鳴き声が特に好きだったヒグラシは、ついに捕まえることができなかったことも覚えている。昔は多くの種類の虫がいた。近くの田んぼを覗いてみると、水カマキリなどの水中昆虫が、諏訪湖のほとりに行けばヤゴがいた。どれも見つけて捕まえるときは、とてもワクワクしたものだ。大人になってからは、魚を釣ることが大好きである。そして、竿やリールや疑似餌は大事な道具だ。いろいろなマスを釣ったが、その中でも、ブラウントラウトやアルビノは特別で、魚影を見つけるとドキドキして、釣ることができた時の喜びは最高だ。きっと私だけではない。生き物を見つけてそれを捕まえることが好きで、そのための道具を大切にしている人は。しかし、前の夜から気持ちが高ぶっていて寝ることができずに朝を迎えたことがあるほど好きな釣りに最近は行っていない。これはいかん。武井敦彦。下諏訪総合文化センターの7月の休館日は、3日、10日、17日、24日、31日です。下諏訪体育館の7月の休館日は、3日、10日、17日、18日、24日、31日です。